作文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾に、毎年各中学校から生徒を派遣しています。広報菊池11月号から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、プラチナ未来人材育成塾での学び。菊池南中学校2年、後藤咲子さん。後藤咲子さんの写真もあります。私がプラチナ未来人材育成塾に参加して一番心に残ったことは、戦争について話を聞き、グループ討議をすることで考えを深められたことです。私は戦争について、爆弾や人の死が怖くて見たり聞いたりすることが嫌でした。しかし今回のプラチナ未来人材育成塾での講義で、世界の戦争について考える機会があり、今までの戦争に対する考えが大きく変わりました。事前学習で藤原喜一先生の講義を受けて、今世界で起こっている戦争や紛争では、太平洋戦争の何倍もの死者が出ているという話を聞きました。例えばシリア戦争では、一般市民は少なくとも20万人が亡くなり、600万人の難民がいるそうです。私はどこかで太平洋戦争よりも恐ろしいことが起こっていると思うと、目を背けてはいけないと感じました。事実を知り、自分も何か行動していかなければいけないと思います。国谷博子先生の SDGs についての話も、戦争に関する部分が心に残っています。質疑応答で、17の目標の中で一番達成に近い目標と遠い目標は何かという質問がありました。国谷先生は、一番近い目標は教育であり、一番遠い目標は戦争をなくすこと、とはっきり答えられました。私は一番遠い目標である戦争こそ、世の中からなくしていかなければ、SDGs のすべての目標を達成することができないと思います。達成に一番近い目標である教育の中で戦争について考えていくこと、正しい知識を得ることで少しでも目標達成に近づくのではないかと考えます。また、日本科学未来館に行き、2050年まで日本の平和が続くか予想して考えるシミュレーションを行いました。私は30年後の日本の姿をシミュレーションしてみました。すると、30年後の日本には平和が続かないという表示がされてしまいました。なぜかというと、貧富の差の問題があったからです。なぜ貧富の差によって平和が続かないのか、疑問になり調べました。太平洋戦争が始まった頃は、貧富の差が大きかったことによる不平等感が軍部への支持にもつながり、日本は戦争への道に進んだ背景がありました。最近の調査では、日本の所得上位 10% に当たる人の資産が、国の総資産に占める割合は 48.5% とされています。この割合が近年高まる傾向にあり、貧富の差が大きいと言えます。私は早く貧富の差を解消しなければ、過去の過ちが繰り返され、大切な命が奪われてしまうことにつながってしまうのではないかと思います。プラチナ未来人材育成塾に参加し、多くの先生方の講義を聞き、グループでの討論を通して、戦争を多方面から考えることができました。そのことによって、私の戦争に対する考え方が変わりました。戦争は間違いなく怖いもの、悲惨なものです。しかし、私には止められないと諦めるのではなく、私たちの世代から戦争は絶対にいけないと声を上げていくなど、できる範囲で行動に移していかなければいけないと考えました。そのためにも戦争について正しい情報を知り、 理解し伝えていくことが大切だと思います。今回の学びを生かし、南中生徒会を中心に戦争について語り、平和をつないでいくための行動に移していきたいと考えています。